この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシックネットの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りします。藤本さん、こんにちは。
毎度相場の福の神こと藤本です。
よろしくお願いします。
マーケットではやっぱ AI データセンターで電力使用量がどんどん増えていくので、はい、電力足りないよっていうような話が多くあって、やっぱり発電するようなところ、まあ、株価上がってたりするわけですけど、うん、今回はですね、その電力を効率的にうまく使おうというようなですね、施策を行ってくれる企業をご紹介したいなというふうに思います。今日ご紹介させていただきますのが、証券コード 281A、東証グロース上場、インフォメティス代表取締役社長の多野太郎さんにお越しいただいています。多野社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
インフォメンティスは東証グロースに上場しており、現在株価が372円、1単位3万7000円少しで買えます。東京都港区の芝大門に本社を置く、電力データを分析・解析する技術に強みを持つ企業です。家庭や事業所内の電力使用量を AI で分析し、その状況を見える化する技術を展開しているほか、東京電力パワーグリッドとのジョイントベンチャーなどを通じて、次世代スマートメーターの連携事業や電力の抑制などのデマンドレスポンス支援サービスなどにも注力しています。さらにヨーロッパへの、もですね、海外展開するエネルギーデータの力で暮らしの未来を変えていく企業になります。まあ、御社は電力の消費データ、これをですね、分析して家電ごとの使用状況を見える化されている、この技術の特徴をちょっと教えていただきたいんですが。
はい、承知いたしました。電力のですね、消費の大小だけでなくてですね、はい、量だけではなくて、
普通量だけですよね、メーター見てわかんの。
その電力の内容、中身にはこう見えないような高周波、うん、ノイズのようなものと言ってもいいかもしれないんですけど、そういうものの特徴からですね、はい、まあ、この瞬間に電子レンジとエアコンとテレビが動いてるみたいなことまでですね、
はい、まあ、いや、この電力何で使われてるかがわかるということですか。
はい、
まるで今テレビ見てるやんとか、今で電子レンジでなんかチンしたよねっていう、これが分かるんですか。
まあ、確かその通りでございます。ミックスした電力の情報から、はい、まあ、はいはい、複数の人が喋ってる中で一人の声を聞き分けるような、う、ね、まあ、イメージとしてはそんな技術だというふうに理解していただければ。
そうですよね、電力って絶対同時に使ってますよね、はい、エアコンが動いてて冷蔵庫動いてて、そこに電子レンジが動き始めるとか、そんなことですよ。
それで
今何が動いてるか分かるんですか。
そうですね、ほぼリアルタイムで分析できるようになっております。
で、これがこの消費電力の中身が分かると、どのようなビジネスにつながるあるんですか。まあ、電力会社にも消費者にもメリットがある、これどういうことでしょうか。
はい、ありがとうございます。実はですね、その中身が分かることによって、もちろんそのお家の方々にとっては、はい、よく電力料金請求が来ても、うんうん、何万円って言われて、はい、その中身が分かることはない。クレジットカードとは違うわけですよね。
そうですよ、クレジットカードは服買ってるからとか、お前飲みすぎとかあるじゃないですか。そうですね、エアコンなのか何なのか。
そうですね、月の電力料金の内訳が表示できるだけでも、うん、もちろんその消費者の方々には一つの、はいはいはい、省エネ等の助けになるというのもありますし、うん、また先ほどリアルタイムでほぼ今、はいはい、分かるって申し上げたんですけども、はいはいはいはい、それによって、うん、このデータがですね、はい、まるでスマートフォームのように今お家がどうなっているのかっていうのを把握にもつながって、お客様の身近、今まで多分電力って申し上げてほとんどの人は縁遠いというかですね、うん、
まあ、確かに
意識してないと思うんですけれども、うんうん、よりこう身近に電力を感じたり見えたりすることっていうのは、単にグラフで見えるという意味ではなくて、うん、今何が起こっているのかっていうのを見えるという点で、うんうん、暮らし の手助けにもなるような、うん、まあ、そんなデータにもなっていくんですね、うんうん、ただ最近でははい、その電力消費者様に向けた価値提供だけでなく、はい、むしろですね、はい、電力会社様向けの価値提供の方が重要性を増してきているのが実情です、うんうん、まあ、実際ビジネスとしても、うん、消費者様にお金を払ってくださいというのでなく、うんうんうん、まあ、その電力会社側の方のメリットから私どものビジネスは成り立っておりまして、うんうん、だ、それは何なのかというとですね、先ほども触れていただいた通り、はい、まあ、例えば今サーバーのことですね、はい、AI が普及するにあたってサーバーの電力足りない、 AI の成長は、うん、電力がボトルネック ネックになると言われているぐらいですね、足りないものになります。こういったものというのは、うん、消費をに合わせて電力を増やすだけでは、うん、ほど足らなくなってきておりまして、うん、それこそ太陽光、風力発電、うん、こういったものが増えれば、発電に合わせて消費を変えるということがですね、う
ん、
必要な世の中になって
きて、今まで供給力だけ考えたけど、需要の方を抑えると。
そうです。
要は一番電気が使われるときにちょっと節電してくださいと。そういうことですよね。
そういったものをお願いするだけではなく、機器制御、うん、IT も含めて、東京電力さんもそういった技術に非常に興味を持っていただきたからこそ、うん、私どものジョイントベンチャーにも至っているんですけれども、うん、内訳をしっかり把握した、今の状況というのを掌握した上での、うん、コントロールができる唯一の企業として、うん、今後が期待されていると私ども思っております。
例えば具体的に、その制御するとなると、例えばその家庭用の蓄電池とか、あとはいろんなことで制御するんですか？
そうですね、有名なところでは蓄電池が代表的でおっしゃられる通りです。その他にも想像に難くないのが電気給湯器、エコキュート
と言われる、はいはい、エコキュートってありますよ、最近ね、
はい、あれどんな時間に湯を沸かしても、ある程度人には意識されない、湯入れが起こらない限りコントロールができますので、そういったものも含めた需給のバランス制御、うんうん、それに加えて、なかなかの皆さんが動くというわけではないんですけれども、アプリもしくはメール等で、お客様と直接コミュニケーションすることで、例えば今この夕方ものすごい電力料金、これから市場価格上がりますよっていう時に、炊飯器を少し前倒して炊いたら、安いですみたいなことが、具体的にはありえますし、それを何パーセントぐらいの人たちがこの呼びかけに答えてくださるだろうかってことを AI でまた推測し、需給を予測し、リアルタイムで測っていくというような、このような IT がですね、今後求められていくものでございます。
で、産業向けだったら会社の方で少しその工場の稼働を変えるとかで対応できますよね。
その通りです。工場の計画を変えることで対応してくださる方もいて、そこに対してインセンティブをちゃんとお支払いしたり、
お金でっていうことですよね。
効率利用っていうのはそういうことかなと、発電に応じて、需要側をうまく合わせていくということが今後の世界では、より重要性が高まる状態です。
なるほど。この消費を変える事業の柱である電力会社向けのデータの分析解析サービスとデマンドレスポンスサービスについて伺いたいと思うんですけど、電力需給が逼迫したとき、御社のシステムがどのように節電要請や制御に貢献しているのかというのは、今おっしゃられたところという感じですか？
おっしゃられる通りです。このニーズというのはですね、中長期で見れば先ほど言った AI の成長だとか、そういったところに向けて必ず右肩上がりでニーズが高まるものなんですけれども、短期的には今の電力事業者様が市場価格で瞬間的に電力単価が高騰したとき、これもしかしたら瞬間的に逆ザヤで電力を販売しているような瞬間も存在しているんですね。そういったときに電力会社としては今はちょっと抑えたいというニーズが私どもに伝令が来て、でそこに対してこれ全て IT で行われるわけですけれども、それに対して信号を機器を制御するところと人々に協力を促すところ、でその反応を予測し、それをまた需給に生かしていくという、このループが回っていくことによって、世の中の電力の効率利用、需給バランスが保たれていくものでございます。
電力ってあれですよね、発電する量と利用している量がぴったし一緒じゃないと電気送れないんですよね、もともとの仕組みとして。
よくご存知 で、
その通りです。だからいっぱい余ってたら足りないのはそれはダメだなと思うんですけど、いっぱい余っててもダメだから、これうまく作る量とその使われる量をデータうまく合わせてきたんですよね、今まで。
その通りなんです。よく知られていることで、もちろん需給が逼迫するといって、電力が足りないっていう時に抑えなきゃっていうのは皆さん分かりやすい状況だと思うんですけど、今後電力が足りないからじゃあ増やそうって言って、みんなでじゃあ太陽光をやる、そうすると昼間の電力が余ってしまう、
余りますよね。
そういう時に逆にたくさん電力を消費していないとですね、発電を止めなきゃならないとか、場合によってはそれをしないと停電になってしまうような事態にも起こりなりうりまして、その需給バランスリアルタイムに IT で制御する、この技術というのは必ずその AI の成長とかとともにですね、必要性が高まるものになっております。
今までは火力発電っていっぱい炊けばいっぱい電気できるし、少なくエネルギー入れたら少なく出てくるから、これで調整してたのに、この比率がどんどんどんどん CO2 の削減で下がっていって、原子力とか太陽再生可能エネルギー、こっちの方はなかなか動かせないんですよね。
おっしゃる通りです。
ということはやっぱり需要の方を動かすっていう ていうのが重要となってくるから、御社のやはりその価値っていうのはどんどん高まっていくということですか。
はい、そう考えております。もちろん蓄電池等でも総力でですね、この問題は解決していくべき問題なんですけれども、蓄電池はまあ物質を伴います。まあ、それだけでなく、蓄電池もエコキュートも、そして人々の行動も全て総力でこの需給を取っていくのが地球のまあ行くべき未来かなというふうに考えて事業を推進しております。
御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですか。
はい、国内ではですね、まあ、こういった事業をスマートメーターの進化、それとともに IT も進化させて、デマンドレスポンスも進化して拡大していく未来を描き、また欧州においてもすでにダイキン工業様などとの協業によってですね、UK をはじめとしてビジネスを進めておるところです。はい、
まあ、最後まとめさせていただきますと、インフォメンティスは電力の使われ方を見える化し、無駄を減らすことによって社会全体のエネルギー効率を高めていくテック企業になります。家庭向けの電力可視化から電力会社向けのデマンドレスポンス支援サービスまで幅広く展開し、今後の国内外でのスマートメーターの普及を追い風に成長が期待されます。AI とデータセンター需要の拡大で注目され、電力最適化の中心的プレイヤーとなりうる存在のインフォメティスは、じっくりと中長期投資で応援したい相場の福の神のこの企業の注目銘柄になります。
今日は証券コード 281A 東証グロース上場、インフォメティス代表取締役社長の多々納太郎さんにお越しいただきました。多々納さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤本さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシックネットの提供でお送りしました。